ご理解第9節。天地金の神は終始嫌いをせぬ。信心は心を背も持ってはならぬ。心を広を持っておれ。世界を広を考えておれ。世界は我が心にあるぞ。心が豊かであるときは何を聞いても見ても心に触りません。信心によるありがたしの心は広い豊かな麗しの心です。小さいことに心を汚し、心配になり、心が穏やかでないときは、このありがたしの心が欠如の印です。気の抜けたサイダーのようなものです。終始嫌いをせぬ根高教なのに、うちの信者を取ったの取られたのと、うちうちで騒ぐなどは、お道の信奉者として最低です。ナンセンスです。心が豊かであることと、師匠は心が豊かである、豊かになることを教えておられると思いますね。今朝、今日取り組むべきことは、その自らの心を豊かにする、そのことに取り組みなさいと、師匠がおっしゃっておられるように思いますね。よく師匠は仕事が仕事を教えるというようなことをおっしゃっておられました。そういうように仕事が仕事を教えると世間では言うと同じように、信心が信心を教えるということがあると、まあ一つの信心に取り組んでいる、そしたらまた次の信心に、これは神様が気づかせてくださるというのか、導いてくださるということだと思いますね。まず信心を始めると言って教えを行じるところから信心を始めようという人は、まあ中にはおられるかもしれませんけれども、なかなか珍しいと思いますね。大抵はやっぱり自分の願いを叶えてほしいとか、そういういわゆる困った時の神頼み的な、神様に願いを聞いていただきたいというのがやはり信心の始めだと思いますね。そしてそれはそれで良いと思うのですけれども、そういう信心を続けていく、そしてまた次に教えを聞くという信心がありますね。教えを聞いたり本を読んだりして、いわゆるそのお道の教えを勉強するというわけですね。そしてそのお道の教えを勉強する、聞いているうちに、まあ、日産調教の部分でしょうかね。そのうちにだんだん、やはりこれは何か教えを聞くばかりでは、何ですか、もったいないというのか、聞いておるばかりでは何にもならないわけですから、確かに聞くことによって心が助かるということはありますね。しかし、どれほど教えを聞いたからといって神様から信用してもらえれるかどうかはまた別ですね。なるほど、聞くことによって教えを聞いて心が開けるということはあると思います。そしてその心が、その開けた心に神様が感じ入ってくださるということは確かにあると思います。しかしそこからさらに、私どもの日常の生活というのでしょうか。その、例えば人様に親切にするでも、なるほど、親切にすることはいいことだなと、わかります。しかしそれをいわゆる形の上に表してみなければ、その心が 本当に身についておるのかどうかわかりませんね。あれは何でしたか。口に誠を語りつつ、心に誠のなきことでしたか。その反対もあるでしょうからね。心に誠があっても、それが口の上に出てこない。その、これは行動ということだと思いますけれども、その心の中の心と行動の上に出てくるものがまた一つに同じでなければならない。といったようなところでしょうかね。いわば心に思うこと、それを形の上に表す、まあ行動で表す、いわばその教えを行じるということかもしれませんね。なるほど、人様に親切にするのは良いことだ。それこそ信心するものはかくあらねばならないとわかる、合点がいく。それだけでは身についているわけではありませんから、それこそなるほど、成り行きを大切にすれば神様のお心にかなうのだな。神様を大切にするということは、そのお心の現れである成り行きを大切にすることだなと分かります。分かっただけでは大切にしていることにはなりませんからね。分かるということ、そのことがまた神様のお心に響くことではありますけれども、それがそれ以上に神様の心に響くためには、やはりそれが形の上に表されなければなりません。教えを行じるというところですね。そしてその教えをいただき、日々の行動の上に行じる、表される、そこに初めてまたその次の信心というのでしょうかね、に神様が導いてくださるのではないでしょうかね。信心が信心を教えると同じように、またそこに御用が御用を教えるというようなことにもなってくるのだと思いますね。教えを行じる、神様のお役に立ちたいと願う、そして何か神様のお役に立つことをとさせていただこうとする、まあこれが御用でしょうね。そして神様のお役に立つことを何かさせていただく、そうするとまたその次の御用、より良いお役に立つために神様が次から次に次のことを教えてくださると思いますね。ためには私どもがまず一つは、いわばやっぱり形の上に表してみなければならないということですね。その原稿一致とか言いますけれども、心に思うことと形に現れることがやはり一つになるようなおかげをいただきたいものですね。思っているだけではその次の、いわば信心が信心を教えるというところにはなかなか至らないように思います。思ったことを形に表してみる、いわば行じてみる、その行じたところにまた次の信心へと神様が導いてくださる。実はこうやってビデオを配信させていただいていますが、ここ数日の成り行きから、これはもう一つ変えさせていただくことができるのではないかと。それは何と言いましょうかね、読むビデオというようなのはできないだろうかと思わせられているのですね。 と言いますのは、ビデオを撮ります、そして字幕を作ります。で、今までは字幕というのがまあサブでしたね、付け足しでした。しかし世の中には耳が不自由な方もおられる。そういう方には見ていただく、いわば読んでいただくことによって伝える。ならばこれは読むということを主体にしたビデオを作れないだろうかという思いがふと出てきたのですね。見るビデオ、聞くビデオ、さらにそこから読むビデオというわけですね。確かに YouTube などではその文字だけの読ませる、小説を読ませるようなものがあったりいたします。そこからもう一つ進んで、いわばこのビデオに字幕を入れる、その字幕が主体で、例えば私の映像がその横の方に小さく出ているといったような感じを今はイメージしているのですけれどもね。そのこの次はぜひ耳が不自由な方もおられるだろうから、そういう人たちにもやはり何とか助かりの手立てを伝えたい。ためには見るビデオか、その読むビデオですか、そういうものをできないだろうかなと今検討させていただいているところです。何か神様が次の一手というのでしょうかね、次の取り組むべきところを教えてくださったような感じがいたしますね。取り組めば次のことをまた神様が教えてくださる。仕事が仕事を教える。信心に取り組めば必ず神様が次の信心をまた教えてくださる。御用に取り組めばまた次の御用を神様が教えてくださる。そういう信心でありたいと思いますね。もうこうなると信心は限りがありませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。